あの、まあ、今の話の流れで、あの浜田さんはいろんなこう、はい、アメリカ行かれたりとか、
はい、
あとスウェーデンの研修も、
はい、
あの衛生士さんを連れて、
はいはい、
毎年行かれたりとかして、はい、まあ、いろんなその世界の衛生士の姿を見られてて、はい、まあ、ご自身にも影響をいろいろこう、はい、あの与えられたこともあると思うんですけども、
はい、
その辺でこうなんかこう、うん、教えていただいてよろしいですか。
衛生士さんの活躍してる、よく日本の衛生士さんよりも海外の衛生士さんの方がやっぱりすごいとか、
うん、
って思ってる子多いんですよね、
う
ん、なんかそのそれは多分海外の衛生士さんの方がなんて言うんですか、例えばお給料が高いとかそういうことで比べてるんだと思うんですけども、うん、でも実際実は北原とロスに行った時も、ね、うん、日本人の方が器用で上手じゃないって言われたことあるんですよね。だからそこは例えばスウェーデンに行くとですね、あのマネキンがあって、マネキンの上がこう体がテーブルみたいになってるんですよ。で、私は勝手にそこに機材をその実習中に置くようにここがテーブル式になってるのかなと思ったんですよ。でそうじゃなくて、ここに肘を置くんですって、そのテーブルのところ要は患者さんの胸に肘を置いてやる。でもそれは向こうの人的には OK なんですよ。なんか楽に
本番は置かないでしょうね。
楽に、いやいや、楽にできるんであれば、楽にできるんであればそれをやるんですって。それはまあ、ある大学に行った時 の、 その大学の実習生で全部ここでこういう風にスケーリングしてた人がいて、えぇ、ー、って言ってすごい驚いたことがあるんですけど、
それが普通、
普通みたいなんですよ。まあ、全員がやってるかは別にして、それもなんかありみたいな感じになってるんですね。でも日本じゃ到底考えられない、ここに物も置いてもいけないとかっていう風なになってるのに、なんかこの差ってどうなんだろうっていうのがあって、まあ、向こうでももちろんありなのかもしれないですし、スウェーデンではその歯科医師も衛生士もその学生のうちも患者さんって見れるんですね。でその代わりちょっとあの費用が違くて、いわゆるあの本物に見てもらえますか、学生に見てもらえますかみたいな感じで患者さんが選択できるんですよ。それで料金が違うんですね。だから料金が高いのでやっぱりあのじゃあ学生の方でっていう感じを選ぶ方も多くて、実際に向こうは教育自体から臨床に携われている部分があるんで、やっぱりあのきちんとしてるなと思いましたけど、うん、そこはすごくやっぱり羨ましいなっていう部分だったんですよね、うん、日本の衛生士学校はやっぱりあのこうとりあえず教科をガーッとやって臨床実習出てみたいな感じで、何のためにこの微生物の勉強するのか、何のために生化学の勉強するのかとかっていうのがなんとなくイメージが湧かないまま勉強するんですけど、向こうはちゃんとそのワーク、いわゆるその臨床も出つつ並行してやるんで、何のために必要かっていうのを分かってやってるんですよね。でディスカッション形式の授業もあったりするんで、そこはやっぱり全然違うなと思いましたけど、うん、唯一そこの部分と、あと結構オーバーインスルメントでこうコーンがこんな風になっちゃう、 こう削りちゃってるレントゲンとか見たりすると、あのたまたまだとは思うんですけど、あの海外だから素晴らしいじゃない、海外にも素晴らしい衛生士さんもいるし、うん、テクニックが上手な人もいるし、やっぱりどこの国も一緒だなって思ったんですよね。いろいろ見るとね、はい、だから日本人も負けてないぞっていうのは私の中の感覚なんですよね、いつ行っても、うん、ただ、まあ、もちろんその教育システムの問題でどうしてもあのアメリカだったりスウェーデンの方がこう勉強の量的なものはもしかしたら多いのかもしれないですけども、うん、ま、でも日本も3年生になったり4年生になったりしてますから、うん、これからだと思いますけども、うん、でもスキルに関してはあの日本人の繊細なところ、うん、あと気配りとか、うん、あの辺は海外の
ない
んで、
逆に海外行くとそういう素晴らしさが見えてくると
、はい、
うん、赴任してるあの日本人の方は、うん、やっぱ日本に帰ってきて
そのメンテナンスをしたいっていう方が結構多いみたいですね。怖い経験をされたみたいで、ね、やはり、まあ、治療は仕方ないんでされるみたいなんですけども、やっぱり日本人のドクターを探したりとかは多いみたいですけどね。やっぱ違うのかなっていうのは思いましたね、実際。
全部ではないと思いますけども、うん、やっぱり日本人のその器用さは負けてないので、その気はちょっとしてます。
逆に日本人のそういうところの方が世界に通用するぞと。
うなずいちゃいましたけど。
でも実際あのアメリカで浜田がちょっとやってみるって言って、うん、やった時にはもうすごいあのベリーナイスって言って、
あ向こうの人
がね、患者さんが、はい、ちょっと言ってましたけどね。なのでやっぱり違う、患者さんもそう感じるんだなっていうので、うん、実際は思いましたけど。
そうですね、
うん。ちょっと日本代表見たくなってました、ね。
日本にメンテナンス通おうかなと。なるほど。あとそのこれからこの広がるその衛生士のこの役割、あの予防だけでなくて、こういう役割がある、あのあると思うっていうふうなご意見をお二人からお聞かせいただければなと思うんですけど、その辺いかがですか。
私もたくさんの先生たちとお会いして最近感じるのが、どうしても歯科って外科的疾患の、治療っていうことが多くて、例えば削るもそうですし、私たちの衛生士業務も、まあ、取り除くっていうことで、どっちかっていうと技術で、勝負っていうところがあるんですけども、しかもその内科的な疾患っていう目でこれから考えていくと、この間も、まあ、内科的疾患ですね。なのでやっぱりその内科的な療法、まあ、だから全身をこう考えていく、まあ、栄養であったりとか食育っていうのも言われてますけど、やはりそのまあ、腸であったりとか体のバランスから、まあ、歯周病であったりとか口腔ケアを考えていくっていう分野が、まあまあ、アンチエイジング学会とかでは今言われてるんですけども、はい、まあ、出てくるんではないかなっていうところが結構スポットを浴びてますので、やっぱりそういったスキルだけではなくて、まあ、以下でいうと内科的な分野で活躍されるような、うん、まあ、ドクターであったりとか歯科衛生士さんっていうのも今後もしかしたら、あの出てくるんではないかなっていうのは、私が勉強会とか、まあ、いろんな教授さんとお話しさせていただくと出てきている分野なので、なんかそういったところでもこうあの活躍できる、例えば、まあ、スキルがあのなかなか上達しないって言ったら変ですけど、まあ、自分では苦手分野になっている SA さんであったりとか、例えば本当に学問をもっとこう突き詰めていきたいという SA さんで、うんうん、その病理もそうですけども、そういった部分のことのコースで選べるようになってくると、こう二極化で歯科の分野でも外科内科っていう感じのアプローチがこう医学的にできるとすごく楽しいなっていうのも思ってますし、実際あの歯科の関係でもそういうところをこう作っていきたいなっていうのもあると思うんです。今やっぱりインプラントとか、まあ、治療に関するその外科的なコンテンツが多いんですけれども、はい、そうではないっていう医療の分野っていうのがあの解明されてきてますし、この間も新聞に、まあ、口腔っていうのはそういった全身と関係性があるというのもかなり取り上げられているので、どうしてもその分野で歯科ってなるとまたなかなか認知されてないところがあるかもしれないんですが、やっぱりあのそこもこう開拓しながら一緒にアプローチできるような分野っていうのは嬉しい、なんかちょっと楽しいなっていうふうに思ってますね。うんうんうん、
いかがですか。
はい、ま、弊社もあの弊社の体制もどちらかというと専門分野をこう突き詰めるという、うん、ケースになっているんですけど、うん、今本当に、あの副社長が言ったように、そのなんていうんですかね、その専門分衛生士もドクターはあるじゃないですか。例えばクリニックに、うん、あ大学卒業して、はい、で教室に残る時も刺繍ペリオの教室に残るか、うん、外科に残るか矯正に残るか何々するかで全然タイプが違うドクターになってきますよね。うん、そうですよね。で例えばこれは自分はもう得意ですみたいな感じのって普通じゃないですか。うん、でも衛生士さんってなんとなく全体的な感じで、専門分野的なものが今本当に副社長が言ったようにないんで、そこを本当にもう少しこう細分化して専門性を高めていって、でも衛生士で何々の衛生士です、まあ、あの歯周病学会の認定の衛生士さんとか出てきてますけども、もっともっとなんか、出てきてもいいのかなっていう気はしますね。あの一人で多分全部を 100% 勉強するのは大変だと思いますけど、 まあ、弊社もそうですけど、その担当したものを突き止めて、で一つに集まった時に何かの問題があった時に、あこの問題に関しては担当、うん、担当みたいな感じ
チームで解決する
みたいな、チームで解決、それこそチーム医療っていうのが、うん、あの本当に院内でできたりするようになったら、うん、もっともっと面白いかなっていう気はちょっとしてるんですよね、うんうん、